使徒の10章21から、33まで途中までですけれども、ちょっと交互に読みましょうかね。使徒の働き10章21から33まで交互に読ませていただきます。そこでペテロはその人たちのところへ降りて行ってこう言った。あなた方の尋ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか。
すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。
それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。
その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていた。
ペテロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。
するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。
それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て
彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました、
それでお迎えを受けた時ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。
するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立って
こう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。
それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。
33節はご一緒に読みしましょう。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。今日は摂理解明ですね、という題でお話をいたします。私は毎回、ほとんど今すぐお役に立つことをお話をしておりますので、聞かれたことを信仰を持って活用しておられる方は必ず実を結んでいっておられると思います。ね、聞くだけで活用されないとザルで水をすくうような生涯を送ることになるでしょう。ね、前回は偏見の鱗というのは天からの御声によらなければ落ちないということをお話をいたしましたね。いくら自分で偏見を取り除こうとしても落ちないということをお話をしました。先週1週間皆さんの鱗何枚ぐらい落ちましたかね。皿屋敷が何枚だったか忘れましたけれども、相当バラバラ落ちたんではないかと。ところがね、鱗ってのは落ちてよかったっていうだけじゃなくて後からくっついてくることもありますから、いつもイエス様の御声を聞き続けていただきたいと思うんですね。落ちたはずの鱗がまた跳ね上がってね、ぺったりくっついてるってこともあります。 で、今日はさらに先に進ませていただきたいと思いますが、普通神の摂理というのは私たちの目には明らかにされていないですね。どこでどういうふうに結びつけられているのかということは、明らかにされていない、ね。皆さんがお救いに、イエス様のお救いに預かるようになったのは、どの人がどのようにいつ頃祈って、どの人が あなたの家庭のポストにどなたかがトラクトをお配りなさったのか分かりません。それをずっと尋ねていくとどういうなってるかっていうのは、普通神の摂理っていうのは分からないですね。ところが時々神の摂理が解き明かされる時があります。まあ、いつでもそうというわけではないんですけれども、ある時は神の摂理は、あ、こういうふうになってたのか。摂理の解明、ここでは、ペテロとコルネリオがお会いしてお互いに主の導きを明かししたことによって明らかになった、ね、明かしがかなりその摂理解明に、用いられる時があるようであります。で、それまではペテロにとっては、幻は見たものの何が行われようとしているのか、よく分からなかったわけであります。で、皆さんはこのペテロとコルネリオの記事を読むと、あ、それは昔の出来事であるというふうに、聞いておられるかも分かりませんけれども、このような神の摂理というのは今も起きているわけですね。神の摂理なしに私たちは生きているわけではないんです。全てが神の摂理の中で、神の御心の中で進んでいるわけですね。ね。で、私は、思い起こした聖書の言葉が詩編の123編の一節二節なわけですよ。ちょっとそこ読んでみましょうか。123編。ちょっと覚えやすいでしょ。1、2、3と書いてありますからね。いや、これ何でもこうやって覚えればいいってもんじゃないんですけれどね。詩編の123編の1節、2節に、こういう言葉が書いてあるんですね。はい、ではご一緒に読んでみましょうか。123の1と2。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで。これはお分かりと思いますけれど、しもべが女奴隷の人たちとか主人の手をじっと見てる。次にどんな指示が出るか、あれ、これをしなさい、あれをしなさいっていう指示が出る。それでその手が動くとすぐにパッと動くと、ね、働きを始めると。で、つまりこれ何を言って、日頃から神の摂理の御手をこういうふうに見ていただいていると見落とすことがない。で、それを、いやー、この今日はあんしようかこうしようかって言って自分の知恵で考えていれば主人の手が見えなくなってくるということですね。ですから、あ、主人の手に向ける、じっと向いていて、ね、主人の手がどういうふうに動くか、ね、で、これはまたほら、モーセの時代の白井の荒野の旅をする時でも、雲の柱、火の柱が上がるかとどまるかね。いや、聖書を見ますとね、1日ぐらいでパッと上がっちゃうっていうのがありますからね。でしょ、大変ですよ。簡単なようですけれど、天幕を張るでしょ、やっと張ってやるやる落ち着いた、お茶でも飲もうかって雲が上がっているわけですから、また天幕畳んでもあと出発しなきゃなんないでしょ。だからね、もう うかうかしてられないんですよ、ね。そういうようにいつも神の御手を、神の摂理の御手を見ていないと遅れようとね、いうことになるでしょう。これこういうふうにね、この摂理っていうのは解明される場合もあるし解明されない場合もある。 ね、解明されててもよく悟らない人もいる。で、いろいろ自分の考えで知恵で考えていたんですよ、ペテロはね。で、そういうペテロも御霊が語りかけたら、ね、すぐに服従の心を持って屋上から降りてきたんですね。この使いの者が来てますからこう言ったら、ペトロはねその屋上からトントントントンとこう降りてきたわけですよ。まあこれトントントンはあれでしょうね、 木造だったらトントンだけど石造りとかだったら何ですかね、カタカタカタカタですかねよくわかりませんけれども、と降りてきたわけですね。ザーカイがねイエス様から呼ばれた時もそうでしょね、自分の考えをすぐに捨てて一軸具合の木から降りてきてるじゃありませんか。みんな同じなんですよ。ね、しかも今の今まで何が起きるかって全然わかんないんですから。ね、でもこれは神の摂理の御手だと思ってそれに従った時に大いなる祝福を与えられた。ね、で、ペトロはこういうふうに少しずつ神の摂理を悟り始めていたわけなんですよ。ね、ペテロは3年間イエス様のもとで訓練を受けてたわけでしょ、この人はね。だけれども重要な霊的な経験はほとんどわからなかった、ね、そこでペテロはコルネリオからの使いのものを家の中に入れて一晩泊まらせているでしょ、ね、なんで泊まらせたんでしょうかね、すぐに。おそらく一晩泊まっていきなさいって言ったのは、ペトロは使いの者たちから詳しい話を聞いて主の御心をはっきり悟ろうとしてたんだと思います。そして一晩話を聞いた時にイエス様の御心をある程度確信したようですね。しかしおそらく自分がペトロ自身が今ここでしようとしていることが世界宣教への発端になるというね、ことまでは分からなかったでしょう。ね、ですから、ゼカリア書の4章の10節に、誰がその日を小さなこととして蔑んだのかっていうのがありますね。でしょ、たかがちょっとおかしいですけど、100人隊長からのね、使いが来て、それに従っていってお話しするということが、いや、まさか、ね、世界宣教のスタートになるとは、ね、思わなかったでしょう。ですか？私はね、自分がイエス様のためにするとき、どんな小さなことでも、神の偉大なことにつながっていると信じて、しているんです。私のことで恐縮ですけれどね、時々、まあ私も、私は自分で車を運転しませんので、よく車に乗せてもらうんですけれどね、自分で車を運転する方が安全なのか、乗せてもらう方が安全なのかっていうのは、その人によって随分違いますのでね、で、運転してもらうとき、私はふと思うときなんですよ。この人は、神の言葉を語る人を乗せて走っているんだなぁと思う時がありますね。でもその人の働きは大いなることにつながっているんだと思うんですよ。ね。だからそれはただの運転かもしれませんけれど、偉大なことを成し遂げる働きにつながっていると、ね、私は思うんです、ね。たかがこの小さなことではない。で、22節の使いの者たちのコルネリオの紹介、見事ですね。ペテロを招いた人は異邦人でありましたけれど、ね、まあ、ユダヤ人以上に信仰の深い人でありました。その紹介文の中にはユダヤの全国民に評判の良い人と言われておりますね。ですからコルネリオがユダヤ人のためにした施しっていうのは相当多くのユダヤ人の人々に行き渡っていたことを示しておりますね。先週でしたか先々週でしたか、私たちもね、 ネパールに衣服とか献金とか送らせていただきました28日に発送したということで、40日ぐらいかかると言いますから1月ぐらいですかね。ネパールにはクリスマスもお正月にも、ネパールじゃなくてそのね、ヤンジャコットという村にはお正月もなければクリスマスもないっていう、そういうところですからね。もちろんイエス様の福音は聞いたこともないという、ところでありますね。だから、まあ、12月21日に新吉さんがね、このポカラに行って、そしてこれはね、横浜とか上磯の教会の人たちが送ってくれたんだということをよくよく詳しくお話しするからって、言っておりましたから、まあ、ポカラの人にも良い証しに、なるんじゃないかと思いますけれど、ね、こうして私たちは、まあ、このまあ、このたくさん衣服を送りましたんでね、そしたら大阪の人たちもなんか一生懸命やるってなことを言って、まあ、それで送ったようでありますけれど、そういう大阪の人たちにも新吉さんにもネパールのポカラの人々にもイエス様の愛をね、多少なりともお届けすることができる。でこのことが神の摂理によってどういうふうに用いられていくかということは今はわからないでしょう。ね。しかし、純粋にイエス様から出た愛っていうのは必ず実るということを信じることができるわけですよ。ね。本当にイエス様から出た愛をもって行えば実を結ばないはずがない。ね、伝道者の書の11章の一節にね、ちょっとそこも読んでみましょうか。伝道者の書の11章の一節。伝道者の書、箴言の後にね、ございますけれども、11章の一節。ちょっとご一緒に読んでみましょう。あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になって、あなたはそれを見出そう、ね。ちょっと飛びますけれど、6を読んでみますか。はい、どうぞ。その同じ11章ですよ。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもしれない。ね。ほら、ちょっと見ると、水の上にパンを投げるっていうのは、無駄のように見えるじゃありませんか。ね。もちろん、小麦で練ったパンをやってんじゃなくて、これ命のパンの話ですからね。紙の種。いやね、アメリカの人でね、本当に、ほら、空の瓶、空き瓶。揚げ瓶に聖書の言葉を書いてね、自分でお書きになって、こう、瓶の中に入れて、それでコルクの栓をしてね、それで自分でボートでね、ずーっと漕ぎ出していて、大西洋の、そんなにボートだから遠くまで行かれませんけども、流れがあるところまで行ってね、その瓶を、毎日ね、何百本かずつこう投げる人がいたんです。ね。で、それがね、インドのどっかの海岸に着いたんですね。いや、インドだったと思うんですけどね。アフリカ、いや、インドだったと思うんです。その、拾った青年がね、泳ぎに来てたのか何かね。で、その瓶を見て、そしてイエス様を求めるようになって、やがてその人が宣教師になってね。宣教師になって、まあ、勉強するためのアメリカに行って、実は私はこういう、瓶を拾って、イエス様を信じるようになりましたって話をしたら、その集会に瓶を投げてた、ね、人がいたわけですよ。ね。それでその話はビーンと来て。それでね、はぁーと思って神様をあがめたって、あの瓶はね、実はね、私がね、ね、今頃やると怒られますよ。海が汚れるって言って。でもね、それ相当前ですけどね、いたわけですよ。とかね、まあ最近でもありませんけどね、10年ぐらい前はね、ほら、風船あるんです、風船。空飛ぶ風船。ね、あそこにね、なんか種を、草の種とか花の種とかまくって飛ばす人いるみたいですけどね、聖書の言葉をやっぱり入れてね、飛ばしたんだそうですよ。で、偏西風に乗ってどこかで飛んでって、ね。 やっぱりそれを見てイエス様を求めるようになった人もいる。確率は非常に少ないですけれどね。でまあ、海辺に住んでる人にはできますけどね。いや大変ですよ。まあ、しかし、私たちは神の摂理によって無駄だと思えるような人、どうしてそんなことが起きるのかってわからないですけれど、ね、しかし、あなたが蒔いている種は必ず実を結ぶ。ね、でだから、これが成功するか、あれが成功するかって考えちゃダメだって。こんなことしてたって無駄じゃないかって。二つともうまくいくかもしれないって、ね、信じなければならないじゃん、ね、今日も先ほど松谷芝居がね明かしてくれましたけれども、最初は何でしたっけ、の幸せはなんだかトラクトから始まったっていうのは6ヶ月ぐらい引き出しに入れとったそうですね。半年ぐらい、まあ、よく6ヶ月こうやって見てると外ボロボロになってんじゃないかと思うんですけれどもね、今だったらラミネートでもしてあげて渡してみたいと思いますけど、でもそうやって、来たね、じゃあ、これ、松谷姉妹だって、瓶の中のね、何ですか、それ聖書の言葉をお読みになられたのとね、同じようなものでしょ。私たちにはもう目当てがないように見えてるわけですよ。こんなことやったって無駄じゃないかと思うようなこと。ね。しかし、本当に、イエス様から出た愛によってしていれば、必ず実を結ぶ。神の摂理の中で、ことを行っていけば、必ずその実は、ね、芽を出す日が来るということなんですよ、ね、だから私たちはどれが成功するかということを心配する必要がないんです、ね、実を結ばせてくださるのはイエス様ご自身だから、ね、いやこれはね、私もイエス様に従ってきて、何十年か経ちますけれども、よくお祈りしてね、そして確信いただいて、ことをなしたときにね、すぐってわけではありませんけれども、実を結ばないっていうことはないんです。多くの困難、多くの日を経た後って書いてありますでしょ。だからそれは、1ヶ月後のであるか、1年後であるか、5年後であるか、10年後であるか、それはわかりませんけれども、必ず実を結んでいくってことです。ね、だけどね、こうやって、こうやった方がうまいんじゃない、うまくいくんじゃないかななんてね、思ってやったもので成功したものは一つもないんですよ。そういうもの。おやりになってみたらどっちが苦労するかよくわかると思います。ね。だからね、まあ、いろんな人がいろんな方に言ってくれるんです。ね。聖書の、いや、トラクトに聖書の言葉入れるやつ、入れても読んだ人わかんないじゃありませんか。とかなんか言われたことありますけどね。それはあなたの知恵でしょ。神がなさることだからわかるかわかんないか、あなたが決めることじゃない。ね。だから、信じて。ね、いや、祈って信じて確信して、神の摂理のもとで、神の愛の御手の中で行うことは必ず実を結ぶ、ね、私たちは今自分たちにできることを主の愛の御手の中でさせていただきたい、ね、そしたらほらコリントの15章の58節ですから、ね、いや虚しく地に落ちることはないんですよ。必ずそれは実を結んできますから。ね。ですから、小さなこととして蔑んではならない。ね。さて、この、使徒の働きの11章の12節を見ますとね、ペテロはユダヤ人の兄弟を6人連れてコルネリオのところに行っておりますね。住所の方では数人連れて行ったって書いてあるんですかね。でこれはペトロがねかなり慎重になってるということがわかるんです。神の御言葉が異邦人の上にもユダヤ人の信者と同じように行われたのを見せて証人とするためだったんですね。で案の定この後でペトロがエルサレムに行った時、ね、ペトロが異邦人のところに行ったということでね、割礼を受けていたユダヤ人の信者たちがペテロを非常に、非難したわけですよ。ユダヤ人にあるまじきことをした。で、でもペテロは恐れなかった。なぜか、ね、本当だという事実を6人の人が目を持ってみる。6人ですから目が何個あるんですか、ね、12個でしょ。12個の目で見ててこれで偽りってことはないわけですよ、ね、で自分が見てるから
実際は14個。
ね？でしょ？だからペトロは大胆に事の次第を順々に説明して、そして、ねえ君、これちゃんと見たよねって6人ちゃんとこう証人にしてるわけですね。聖霊が異邦人にも下った。ね。だから私たちも、この6人の証人のように、聖霊の御業を証しするものでありたい。ね。と思うんですよ。私たちがね、お話しする、ね、もうヤコブも言っておりますけれど、私たちの口から出る言葉っていうのは、イエス様を証しする。ね。賛美する。褒めたたえる。ね。今日も、午前もね、それから午後も皆さん賛美してくださったでしょ？で、それは非常に大事なことなんですよ。ね。私たちは自分の周りの人たちがどんなにひどい人だったかということはあんまり話してはいけない。ね。だってもともとクリスチャンはみんな罪人でしょ？ね。だから、言ってみればいいところなんかね、でも一つ二つあるかもしれませんけれどもね、大したものはないわけ。自分にも周りの人にも、聖霊がなされた御業を証ししたい。そうすれば、ね、神の栄光を表すことができるんですね。だから聖書は、マグダラのマリアが昔どんなひどい生活したからなんてことをあげつらっていないんですね。ザーカイだってそうでしょ。どんなに悪い修善人だったかなんて批評はしていない。ね。彼はトップクラスだ。なんてね。エリコの最悪の、修善人だなんて言ってないわけですよ。ね。だから、初代のクリスチャンたちっていうのは、神が許された、その過去のことを繰り返し持ち出して、非難したり評価したりはしなかったんです。ね。言えばそんなこと山ほどあったとしても、ね。ただ、聖霊が何をしてくださったかだけを証ししたんですよ。このことは非常に大事なことですね。で、24節のコルネリオは、親族や親しい友人たちを集めてペテロを待っていたわけですね。彼はね、イエス様がペテロを必ず連れてきてくださると確信してたんです。ね、もし皆さんだったら、ね、幻を見たっていうので、ね、大勢の親族とか友人たちを自分の家に招きますか？いや、実はね、昨日僕は私、幻を見たんだけど、明日ペテロっていう人がきっと来るはずなんだ。ね？いや、まだ集まってきた人も来た人ですね。でしょ？ですから、コルネリオの信仰経験というのは確かだったと。ただの気分とかめまいで、じゃなかったわけですね。でしょ？でそれだけまた、大勢の人がコルネリオの言ったことは信用したわけなんです。これ大事なことなんですよ。昔、イギリスにサムエル・チャドウィックという人がいたんですね。背の小柄な方で痩せ細った人ですけれども。まあ、イギリスのね、ウェスレンの教会が少しこういうの精霊の働きが下火になった頃、ね、このサムエル・チャドウィックという人が、用いられたわけですけれども、このサムエル・チャドウィックの教会にいたね、教会の中に一人のパン屋さんがいたんです。で、パン職人、パン焼きの人。ね。彼はある日、イエス様からパンをたくさん焼くようにっていうね、非常に強い印象を受けたんです。皆さんだったら、このパン屋さん、皆さんがこのパン屋さんだったらね、それだけのことで、多くのパンを焼きますか？どうでしょうかね。いや、このパン屋さんはね、単純な信仰だったかもしれないけれども、一晩中パンを焼き続けたっていうんです。そして、いつも焼くパンの何倍ものパンを焼き続けた。毎日売れなかったらどうするんですかね。だけど焼き続けたんですよ。ね。それ以外何にもわからないけれども。次の日、サムエル・チャドウィックのところに大勢の人がやってきたんです。別に特別な集会開いたわけじゃないんですよ。何にも開いてない。そして、その日のうちにそのパンは食べ尽くされてしまった。いや、これ、ね、コルネリオだってそうでしょ？幻見たからだって、そう近所の人というか親戚から友人からみんな集める。ね、だから、 まあ私は今、昼も夜もね、命のパンを与えるための備えをしているわけですけれども、この日本にもね、やがて大勢の命のパンを求める人が群れをなして起きてくると信じているんです。じゃないとパン焼かないでしょ。やってること無駄ですから。ね。そのためには、教会に命のパンを与えることができる人がいなければならない。ね、かつて戦後間もなく、大勢の人が教会に押し寄せた時代があった。短い期間ですけれどね。その時に教会は何を与えたかご存知ですか？金平糖と乾パンなんですよ。ね。命のパンを与える者がいなかったわけです。ただ聖書のね、ヨハネの福音書の文冊を配るだけだった。私が九州の大分にいました時ね、ある教会に、開拓するからって言うんで、ご挨拶に行ったんです。まあ、ここで教会始めますので、一つ、よろしくお願いいたしますって言ってね、ご挨拶に行ったわけです。ね。そしたらそこの教会の先生がね、そう、開拓するのそれは大変だね、って言ってね。で、物置の中からね、聖書の文冊をいっぱい出してきた。これもしよかったら使ってくれない、って言って。私は、どうもありがとうございます、って言ってね、もらいましたけれど。ね、考えてみたらこれ何年間ここで眠ってたんだろう、って思ったんです。それでまたそこで教会始めましたらね、ある、トラクトを発行しているところの人からね、がやってきたんですよ。そして、私も、トラクトをね、配ってたんですけれど、その人の話によると、その近くのいくつかの教会に、ね、トラクトを無料で、あそこに何千部、あそこに何万部、あげたんだけどね、今までもう何年も経ってるけど、配った形跡がないって。だから、そこに眠ってるはずだ。でそれ私にくれませんかって言ったら、あげるわけにいかない、その人にあげたからって言ってね、くれなかったんですけれどね。どうでしょうかね、皆さん。命のパンを与える人がいないんですよ。ね、ですから、命のパンを与える人がいなかったために人々は失望して去っていってしまった。ね、この世には、真理から外れたキリスト教というものが残念ながらあるんです。ね、今や、良い麦よりも悪い麦の方が多くなってしまっているように思われます。ですから、私たちはね、命のパンを与えることができなきゃならない。コルネリオの家には、親族や、親しい友人たちが集まっていたって書いてありますけれど、その他にも使用人とか、敬虔な兵士たちが含まれていたと思いますね。100人隊長ですから。人数は書いてありませんけれど、かなり大勢の人たちが集まってペテロを待っていたと。ですからペテロはさながらね、大伝道集会に招かれた。ね、集会開いても人が来るかしらってね、心配しているような状態じゃないんです。一人の人、コルネリオの証によって大勢の人々が飢え渇いて待つようになっていたんです、ね、今日本じゃね、お金をかけて大イベントを開いてる。でそれは物珍しがる人が一時集まるだけなんです。随分前にね、湘南の方で、長岡照子さんをね、ご存知ですか？長岡照子さんっておばあちゃんね、ガラガラ声の方。ね。ガラガラ声の方、ちょっと怒られるかわかりませんけれど、招いたら先生いっぱい人が来たんです。って。ね。だから私は聞いたんですよ。次の週はどうでした？って。元と同じでした。ね。千葉県の方でほら、口の中に指を入れてほらピーピー鳴らして歌じゃなくてやる人いるでしょ、なんて。その人を招いたらいっぱい先生来たんですって。ほう、よかったね。次の週どうでしたって聞いて、いつも次の週聞く。ね。物珍しがる人は一時は集まる。本当に大事なのは、真実な信仰者たちの証によって真理に乾くものが起こされることです。 物珍しがることではなくて真理に乾かす。25節を見ますと、コルネリオはペトロをどのようにして迎えてますか。ペトロの足元にひれ伏して拝んで、ね、出迎えていますでしょう、ね、これは神を礼拝していたコルネリオですから、ペトロを礼拝したのじゃなくてね、神の使者として最大の尊敬を表して出迎えたものと思われます、ね、しかしコルネリオの敬虔さっていうのはすごいと思いませんか、ね、これこそ、ね、神のメッセージを聞こうとしている人の姿なんですね。いや、こういう姿をイエス様がご覧になったら一文にもなく聖霊を満たされると思いませんか、ね、ペテロはガリラヤ出身の無学の漁師だったでしょ。一方コルネリオはどうでしょうかね、生え抜きのローマ人、地位もあれば権力もあり財産もある、今もユダヤ人の支配者だったわけですよ、ね、そのコルネリオが神のメッセージを聞くためにひれ伏してペテロを出迎えた、ね、いや、伝道者を侮蔑して言う人っていうのは多いけれども、これほどに敬虔を表してメッセージを聞く人は少ないんじゃないかと思うんですね。26節見ますと、ペテロはお立ちなさい、ね、私も一人の人間です、ね、言ってるでしょ。さっきも司会者の方がね、先生も私じゃない人間、そう、その通りですよ、私が言わなくてもちゃんと言ってくれたから、ね、ペテロは謙遜になり、自分がイエス様から派遣された福音のメッセンジャーでしかないということを表したわけです。ペテロは神の前での自分の優越性とか優位性とかを否定したわけなの。いや、こういうことしなきゃいけないっていうぐらい、ね、今はまあそういうことも言う必要がなくなってしまいましたね。第一にひざまずいてひれ伏して迎える人なんて一人もいませんから、お立ちなさいって言ってないし、もう立ってるんですからね、でしょ。会衆の人たち、先生だってただの人なんだからって言われたら、私も一人の人間ですなんて、もう言う必要がない。ね。申し訳ありません。私も人間の仲間に入れてくださいって言わなきゃならないでしょう。ね。だから、まあ、ペテロの時代より随分暮らしやすくはなってるわけなんですよ。ね、しかし、クリスチャンの信仰が成し遂げてきたもののうち、大事なことの一つは、奴隷も、主人も、女の人も男の人も地位身分のある人もない人もみんな神の前に平等であるという意識を確立したことなんです。これ普通のことじゃないんですよ。これ普通のことじゃない。当たり前のことといえば当たり前ですけれども、今私たちがね、みんな同じなのよって言えるのは当たり前のことじゃないんです。人はとかく自分の特権を作り上げて他人の上に立ちたがるでしょ、ね、これコルネリオがしていることと逆のことをしたがるわけですね。ですからこれはね、クリスチャンの信仰が成し遂げてきた非常に大きなことだということを忘れてはならない、ね、27節を見るとペテロの様子がよくわかりますね。コルネリオは家の入り口まで出迎えていったわけですよ、ね、まあ、それだって偉いものだと思いますね。そして出迎えの挨拶を終えるとコルネリオと話しながら家の中に招かれていった。そしてペテロは二度びっくりしたわけですよ、ね、おそらくコルネリオの住んでたお家ってのはね、四畳半が一つと、六畳間が二つと、というような程度じゃないでしょう。ね。広い家の中にびっしり座っている人の顔。でしょ？ね。みんな、今日皆さんと同じように目がキラキラ輝いてね。一斉にペテロ、ジローっと、ジローっていうかね、
見たわけですよ。そういうところにペトロが行ってギョッとするというか、わかります？まさかそんなにいるとコルネリアが招いてるって言ったら、まあ5人か10人ぐらい、多くても家族全部でも20人ぐらいかなと思ったら、ずらーっと並んでね、いやあんまりね、並んでいる目がたくさんあるとね、恐怖を感じるんですよ。ゾーッと一斉にペテロの方をザッとこう見るでしょ。その視線ってね、やっぱり圧力あるんですよ。ね、圧力ある。だから今風に言えばペテロはちょっとビビったかもね。そんな雰囲気するんですよね。その時ペテロは初めてね、あの天から吊り下ろされた幻の意味を悟ったんです。でね、面白いなぁと思うのはこの28節。ね、皆さん聖書出て面白いなぁ。ね、思いません？ペトロはこう言って、彼らにこう言った。ね、ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは立法にかなわないことです。ね、これはよくわかって。ところが神は私に、どんな人のことでも、清くないとか、汚れているとか、言ってはならないっていうことを示してくれました。だから人のこととにかく言ったらダメよって言ったんですね。それでお迎えを受けたときためらわずに来たのです。ね、こうやってでしょ。最後にためらわずに来たのです。ね、私はもう結構ためらってたんじゃないかなと思うんですよ。だけど彼はね、そう言ってるんです。ね。いや面白いなぁと、結構不安になったりためらったり、誰か見ていないからキョロキョロしたりね。でそれを振り切ってきたその勇気は立派なものですよ。勇敢ですよね。だから彼はためらわずに来たんですとか言ってますけど、ずいぶんためらった気も気配もあるね。だからこれペトロが言ってる通りね、この出来事自体ユダヤ人の目から見れば非常に驚くべき光景なんですよ。なんだペトロここいただけじゃないかっていうことね、今の私たちそう思うかもしれないけれども、彼にとってはね、まあなんていうんですかね、聖典の霹靂っていうんですかね、これが異邦人宣教への口火を切ることになったね。そしてペトロはついてね、どこにもさ、ペテロ先生、ちょっとお茶をいっぱい召し上がってください。なぜ中入ってないから。ね。おそらく出したんだろうと思うんですけれどもね。まあ、休む暇なく、イエス様の十字架と復活の話をね、してるわけなんです。ね、で、その導入の序論をコルネリオにしてもらってるでしょ。ね。これはね、なかなかすごいなと思います。ペテロはね、コルネリオに、そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。そういう質問で話を始めているんですね。こんなことを尋ねる必要がないでしょう、普通は。ペテロは自分で話すべき内容って一つしか持ってないんですから。ね、昔の紙芝居屋のおじさんと同じですよ。話は一つなんです。ね。でしょ。そのおじさん来るとロビンフードだったらロビンフードしかやんないですもんね。なんでよくわかりませんけど、いろんなオーコンバットだったらオーコンバットしかないんだもんね。あ、オーコンバットってことですかね、昔紙芝居で一つしかないんだから、もう話することで言ったらイエス様の十字架と復活しかないんですからね。どんなことのためにお招きくださったんですかって聞くことはないでしょね。しかし彼は話の導入をコルネリオにしてもらった方が集まっている人には良いと考えたんですね。でしょ、はじめ全然知らない人が、いやーこんにちはとか言って、今日これからイエス様の十字架と復活の話しますってね、言われるより、コルネリオはそれでお祈りの中でペテロを招くようになったという神の導きを語っているわけですよ。そしてよくおいでくださいましたね。私も行くと大体よくおいでくださいましたって言われますけど、私もまた習慣に行くと、よくおいでくださいましたって始めますけどね。ペトロを歓迎した。え？最も重大な要旨を最後に語っているわけですよ。ね。それは33節。ね。今私たちは主があなたに
お命じになったすべてのことを伺おうとして、皆、神の御前に出ております。ね。すごいじゃありませんか。この最後の、皆、神の御前に出ております。ね。なんともいい言葉だと思いますね。これは、神様に対してみんな心を開いております。ね。ペトロさんが語ることはみんな信じて受け入れる。もう準備ができておるんです。いや、こういう集会一遍でいいから開いてみたい。ね、そうでしょ？もう、ペトロ先生、あなたがおっしゃることは全部信じて、もう従う準備が全部できております。さあ、どうぞお話しください。ね。でしょ？素晴らしいじゃありませんか。だから、ペトロはできたんだと思うんですよ。ね、今日はこれでお話を終わりにしますけれどね。皆さんは、コルネリオたちと同じように、心の備えを持ってね。今日お話聞かれたことと思います。その方は聖霊を受けるでしょう。ね。そしてその心の姿勢が44節から45節で集まっている人々に全員にね、聖霊を受けた、聖霊を受けた秘訣だったわけです。ね。これは大事なことですね。ここ大丈夫。全員がですよ。一人も漏れずに。だからコルネリオが言ったこと本当だったんですね。もうここに集まってる人もみんな神の前に出て、お話しなさることはみんな信じて、そのごとくに従って参ります。ね、だからどうぞお話しください。そのためのお招きしたんです。そしてが、ザーっていた。ね。木の塩の群れの人はみんなそういう人ばっかりだと。私は信じてやまない。では一言お祈りして終わりましょうかね。恵み深い天の神様。イエス様が私たち一人一人にお力を与えくださって、神の摂理はいつも働いております。しばしば私たちの目にわからない時もありますけれど、あなたが働いてくだされば必ず実ります。どうぞ私たちがあなたの御手の中で、また神の愛の中で、イエス様の愛をもってことを行えば、必ず実を結んでまいります。それは多くの日を必要とする時もあるし、またすぐにことが起きるかもわかります。しかし願わくは、私たちが信仰を持って働く、その働きにあなたのお力を与えてください。そして私たちが歩んでいく道にはいろいろ困難なこともあるでしょうけど、あなたが導いてくださることを信じて歩ましてくださいますように、心からお願いいたします。たじろぐ時もあれば、道がわからなくなる時もあると思いますけど、神の導きはいつも与えられ、光が与えられますので、どうぞこの摂理の間に間に従っていくことができるように顧みてください。尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。